Acordio。
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオ実行アークに、でお届けしております。皆さんこんにちは。12月23日の火曜日の配信でございます。浅田渉です。実行アークの前の廊下の部分、非常階段の部分に現在おります。海を眺めながら配信しています。ちょっとスタジオの方にたくさん人が訪れてますので、一人でブツブツ喋ってたらね、やっぱ恥ずかしいということで外に出てきました。なかなかいい景色であります。ちょうどね、今私がいる通路部分のところにね、今3階にいるんですけど、1階に卓球台が2台、まあ、捨ててあってって言ったら変な話ですけど置いてあったんでね、1台をちょっと、お借りしまして、今アーク、チックアークに今卓球台が1台来て、作業台にもなりつつ卓球もできるという、素晴らしい環境が整いつつありますので、またぜひ2009年も、アーク遊びに来ていただいた時は皆さんぜひね、次第では卓球できればなと思っております。こうやって喋ってる間にも誰か上の方から階段の音が聞こえたらビクッとしますね。何を一人ごとで喋ってねやって感じになると思うので、ちょっとこっそり喋ってますが、本日はですね、11月の15日に行われました公開トークサロンアークトークコンピレーションの第20回目の配信をお届けしたいと思います。20回目の配信、現在1回目2回目とお届けして、今回3回目なんですけども、ゲストにはですね、谷町、4丁目、にて、カフェ、谷町空庭、というものを運営されている山内美代子さん、この方何をされているかというと、都会の中の造園と農ということにこだわってさまざまな活動をされている方です。そういう、今回は農と造園というものをテーマにですね、このアートの文脈の中でいろいろ話を伺っているということなんですけども、まず3回目はですね、会場からの質問を交えながら、その都会の中で農と造園という、まあ、極めてオルタナティブな活動をいろいろされてまして、もちろん農業から見てもいわゆるガーデニングのいわゆるガーデニングって言っても広いんですけども、中から見てもかなり特殊な活動をされているんですよね。で、まあ、どちらかというと農とガーデニングを通したコミュニティ作りをしていると言っても、まあ、言い過ぎじゃないんじゃないかなというぐらい幅広く、クリエイティブな活動されているんですけど、それがどういうふうに社会に受け入れられているかとかも含めて、より詰めていきたいなと思いますので、どうぞ最後までお聞きください。
えらい長い喋ってんの私。
このやつはあれですか、割と1対1な感じ
ソラハタクラブですか、
はい、
いやもう1対1やったらもう空にまさにそう教えられたらいうことになっちゃう、もう蔓延しちゃうんで、もうみんなでフォローします。
それは
要はよく知ってる、ある程度知ってる人が知らない人に、うん、まあなんとなく、そういうのがいいと思うんですよ。もう私に頼ってはいけません。
そういう集まる場というか。
そうですね、それ月に1回ぐらいやってるんで。
実際空肌クラブとか、そのまず谷町空庭に行ったことあるっていう人どれぐらいあります？あ、1、2、3、4、
あ、ありがとうございます。
3分の1ぐらいですね。4分の1から3分の1ぐらい。空肌クラブ参加された方とかっていますんですか？まあ、いたら分かってますよね、顔。あ、一人も今日は本当にどれどれ話を聞きに来てやろうじゃないかみたいな感じですね、今日は、ね。はい、うん、本当ね。空庭に、谷町空庭行った感じってどんな感じでした？どういう印象を受けました？
なんかタイム、タイムではないですね。なんとかトリップしたみたいな。
なんとかトリップ、
いや、タイムトリップはしてないんですけど、
はい、場所って感じですか？
なんか、あ、こんなところに緑っていう、その入って部屋が、
うん、これの、ああ、写真載ってるかもしれないですね。ちょうどお配りしているサリューっていうこのオレンジ色のフリーペーパーに、谷町空庭の、カフェの様子が載ってるのかな、載ってますね。ここの部分です。これちょっとライブイベントを、うちの事業にさせていただいた時のこの部分ですね、載ってる。お客さんがちょっといて一番演奏してそうな人の後ろに緑が結構見えてるという写真ですね。
なんかこの窓枠が あって緑だから、はい、入って、緑って感じでずっとそれを 見られるような感じがしました。
正直その緑、はい、その一枚の、まあ、絵のようにこう 窓にこう見えます、うん、まあ、それ借景というかねフレームした中に見えるんですけど、まあ、その緑もこうまじまじと、まあ、そこにその、まあ、人の場所人のね、あのビルだし別にそこで何かするわけじゃないんですけど、うん、でもまあまあ鑑賞していただくんですが、
うん、
まあ、本当にそう植栽そう木の種類によっていろんな印象って変わるし、あのすごい綺麗に管理してあったら綺麗に見えるし、ある程度ほったらかしてあったらあの、いい加減な感じというか、
うん、
うん、そのままやなっていう感じは、うん、その時々によって違うんですけど多少。でまあですね、まあ、一応親あちお祖母が植えた植物を引き継いでる部分も半分以上あるんですけど、うんうん、そんなに、うん、あそこ自体をすごく作り込みすぎたくないというか、うん、あそこの空間に関しては、ね、人が主役っていうかね、ほっとしていただいたらいいと思ってるし、そんなに私もそこにすごくいろんな草花をいつも植えておきたいいうのではなくて、
うん、
ほんと自然に来ていてくれたらいいな。でも意外と野鳥とかよく来てで勝手に鳥が糞して出てきてるものとかもいっぱいあるし、誰が植えたわけでもないのにいきなり彼岸花が咲いたりとかしてたりとか、いろいろ何回も来ていただけるとなんか面白い発見が結構あるかなっていう、うん
うん、
あんまりその、ね、まあせっかくの場所だからもっとちゃんとやったらいいじゃんっていう意見もあるんですけど、
なんかそのあれですよね、うん、そのお能にしても造園にしてもなんかそのいわゆるその世界でちゃんとやってる人っているわけじゃないですか。で農は当然農村で、はい、普通にね
農家さん、
ね、農家さんです。いわゆる農業で先ほどなりわいってことをおっしゃってましたけど、はい、農業をやってはる人、はい、で造園は造園でそれこそねもうがっつりもう作り込んでやってはる人、
まあ、
で
まあもう手間もかかるかもしれない、作庭家の方だったりね、はい、
手間もかかるんだろうし、はい、それ作ってからも、はい、で、いる中で例えばそのまず農の話で言うと、実際、まあ、平方のやつとかおそらく農業 の方と組んではるんだと思うんですけども、はいはい、なんか本当に本職にしてる人から見たらこの活動ってどういう風に見えてるのかなっていうのもちょっと思うところがあって、なんかそういう意見とかって聞きます？あんなんか意外とい
い、正直、
うん、
まあ都市農業、その農業、
はい、
大阪の農業やから都市農業なんですよね、
はい、
長野とか北海道とかあの辺の農業とはまたちゃうわけですよ、うん、すごい消費地に近い、
うん、
敷地もちっちゃくてかな、うん、
うん、
本当に、そういう農業やってきた都市農業なんですけど、うん、まあまあ意外と農に農空畑の活動に関してはすごく受け入れられてるなっていうのがあって、
うん、そうですか、うん、
でもその農家さん、
うん、
てかな、てかその要は街中で農、うん、てかその消費者、
うん、
その若い人若い人たちで農業に興味あるねん、農に興味あるねんっていうこと自体も農家さんからしたら嬉しいことやと思うんで、
うん、
それだけで受け入れられてるっていうのがあると思うんですけど、
うんうん、
でも実際にやっぱ農家さんもいろんな農家さんがいて、
うん、
やっぱみんなそんなに嬉しい、ちょっと嬉しいけど別に一緒にやりたいとかすごいなんか、
うん、
地産地消やろうぜみたいな、そんな人はすごく少なくて
地産地消でやろうぜみたいなノリは確かに、うん、
すごい少なくて、
うんうん、
実際にすごく話がすごく通じるというか、ソラダクラブを受け入れてくれるいうのはそこまで多くない。
うん、
なるほど。けど基本的な考え方は非常にもちろんいいことやと。
うん
うん、でそれをやっぱり具体的にどういう関わり方ができるんやっていうのを、やっぱ具体的に一つ一つ、その農家さんの個性、みんな個性強いですけど、その置かれてる状況それぞれなんで、その農家さんに合わせてやっていかないと、その総論だけでいいよいいよっていうのはないんですよね。で造園に関しては正直かなり異端というか、てかアウトオブ眼中、古い
アウトオブ眼中は久しぶりに聞きました
もう本当に眼中にないというかな。
造園会からは、
造園ってもうめっちゃ広い、国立公園の保護から、自然保護から、日本庭園まで、いろんな捉え方が、公園からね、商業施設の、ばっかりやってる人から、東京のおしゃれな観葉植物屋さんまで、もうとにかくいっぱいある中で、その中でやっぱりメインはそうですね、だからある程度お金を持ってる、お金持ってる方々に対するそうお庭を作ってきた方もいっぱいいるし、あとお庭公園と街路樹とか、そういうのからしたら全然離れてるから、もう分野が、やってるエリア分野が違うから、フィールドが違うから、空には誰それみたいな感じではあるんですけど、けどやっぱりあんまりその、庭っていう言葉自体囲まれた場所を作り込むっていうことなんですけど、あんまりその意識がそこですっごいもう凝った作庭家さんが石組み組んで、この木はこうしだれさせてみたいな、で、何百年も受け継いだ伝統文化みたいなとか、正直あんまりそこまで興味がないというか、もっと普通に訪れる人が気持ちよかったらええんちゃうんっていう、結構シンプルなとこで来てるんで、結構何やあいつみたいな、
何やあいつって話です。あれですよね。多分いわゆるそういう風な考え方をしたらそういう風に見えてるところもあるのかもしれないですけども、結構なんかそのみんなが最後の方も言ってはりましたけど、プレゼンの中で勝手にやっていったらいいじゃないかっていうところで言うと、もちろんご自分の土地でやってはるから、そこは別に勝手にやってたわけじゃないんかもしれないけども、なんか感覚的には本当にその何だろう、下町のあの路地とかもう入ってたらもうわっさわさしてるじゃないですか、道みんなもうどんどん道路の前に侵食していって、例えば川沿いとかもすごいですけど、川の方まで行ってるみたいな、あれに近い感じがなんとなくするというか、
そうですね、
あれとはまた違うんですけどね、
なんかやっぱり、まあ結局人任せにしないというか、ね、もうすごく、ね、お金いくらかけたからこの庭、ね、こういう庭でなければこういう、デザインは誇示しようみたいな、とかではなくて、もっと植えたいから植えたらええしっていうようなのはあるし、でも自分で本当にね、目の前に、屋上なりベランダがあって、でも全部自分でやるのはすごい何をやってるかわからんと、まあね、そう時間もないしデザインセンスもちょっと微妙やなと、いう時は呼んでいただいたらいいと思って、でも私が全部1から10までやるんじゃなくて、まあベースを作るというか、6割7割ぐらい作ればいいと思ってるし、
なんかお仕事造園をやってはるんですか？
園芸店、
はいはい、園芸店を営んでは るんです
か？いや違います、はい、園芸店で働いてる
だけです。働いてはるんですか？
いやお店自体は造園もやってたりしますけど、私自身は、まあ、園芸の植物を 販売している販売員さんなんです。で、まあ、なんていうのかな。なんていう、こうよくまあね、お花好きなんですかって働いてる側もよく言われるんですけど、なんでしょう、私もこうお花が好きとか、あんまりこうグリーンが好きで、お花屋さんで働いてるという感じよりかは、なんかこうどっちかというとこう風景的なこう、まあ、お庭を作ろうとかそういうんじゃなくって、なんかこうなんか家から覗いたら葉っぱがこうやっぱり見えてくるような風景が見たいというか、そういうイメージが大きいですね。で、まあ、田舎で育ったっていうのもあって、でなんか、それこそ里山ってこう結構日本のお家って多分お庭、当たり前にこう庭があったら外の風景も自分家に取り込んでるようなことが多いんですよね。で、なんかそういう楽しみっていうか、人の家とか関係なく共有する気持ちがあったりして、でなんか自然が好きっていうなんか感じで、自分自身もこうちょっとあるんだろうなと自分で思ってて、でこう、
まあ、私そういう緑があるとホッとするというか、
ね、そうね、もう一言で言うとそれなんですけど、でなんか、まあ、たまたまインターネットを見てたら、まあ、やっぱり大阪に住んでて暑いじゃないですか、やっぱり、で温暖化オンとかエコオンとかなる自分も半分ありながら、半分はやっぱり面倒くさくなったり、そんな、なんか全部完璧にできるわけでもないし、まあ、そういうところで働いててもまあ、枯らすのがうまかったりとか、ありますから、普通の人と変わりはないですよね。で、まあ、なんか、ホームページとかを見た時に、あ、なんかすごい、なんか自分がこう望んでるようなのが普通にもうやってる人がいると思って、なんか、いいなと思って、そういう会が、本当はお店も見に行きたいなとは思ったんだけど、お店はなかなか行く、まだなんか最近なんですね。
綺麗にしときます。
いえいえ、お願いします。
何じゃそれ、綺麗にしときますって
冬になりますけれども、でもなんかそんな感じで、なんか多分皆さんもなんかこう、こう今日なんていうの、来たいなと思っている部分って、なんかこう植物が好きっていうようなことより、なんかそういう風景が見たい、そういう場があってほしいっていう気持ちがあるんじゃないかなと思って、分かんないけど来てみました、はい、どうなるんだろうと思って、
なるほど、
はい、
いろんな意見あると思うんですけど、かなり、まあ、個人的な話で言うと僕も非常に近い、感覚で、
正直、そう、なんかやっぱり、ちょっと最近空に迷いがあるんですけど、いろいろ。
じゃあ、その段階で。
ちょっとサーフォース、ちょっと空肌に逃げてるというか、シフトしてる部分もあるんですけど、これ、もうずっとやってるんですよね。
まあ、はい、よっぽど嫌やったら、よっぽど嫌やと言ったら、後日、僕はちょちょいと編集、まあまあ、どうぞ喋ってください。はい、
すごくもう本当に、もう私のやりたいことも本当にそれだけのことというか、そういうことなんですけれども、やっぱりちょっと職業、仕事柄、お金いただいて何かしないといけないっていうのも、そういうことも、何かしないとお金にならないからしないでやってるっていうのもあるし、あとその空にはその、ね、その何もない非地面のベランダなり、ね、屋上なり、街中のちょっとスペースだったり、まあ、そこに何かこう周辺のつながりとの関連がない場所でそこだけ与えられて、何かしてくださいっていうことで言うと、やっぱり多少体操というかね、いろんな意味付けをしないといけないというか、したくなるっていうかな、そうじゃないとお金、クライアントはね、 せっかくやるのに、あの緑、あのもうこの辺でこの辺でこの辺でいいですやみたいなやったら仕事になんないんで、あの鳥が来て楽しいですよでは仕事になんないんで、やっぱり一応それなりのことをして居心地も良くておしゃれ雰囲気良くて、あの料理に使えたり、あの少し、心にくい演出がいっぱいあったりとか、だからその辺やったらやってよかったなってなるけど、やりすぎは私嫌なんで、
うん、
ある程度そお客さんが使いやすいように、あのそれのまあ前提を整えておくっていうぐらいにしておきたいんですけど、
うん、
けどまあ本当にあの仕事じゃなければというか、もう考え方はもうまさしくそういうことでいいと思っているので、うん、あの街中だけにそれが少しこの意味付けいっぱいしちゃってるんですけど、あのもっとそういうのを取っ払ってやってもええっていう機会があれば、
うん、
あのね、まあ、結局お金の配分としてどこにお金を配分あのするかなんですけど、もっとね、あの何かな、本当にあ緑着ていいなみたいな風に思ってもらえるような配置の仕方も分配の仕方ってあると思うし、
うん、
やっぱりあとなんかオーナーさん一人のためだけの庭っていうのがちょっと足つまらんなって思って、なるべく何友達を呼びたくなるとか、解放したくなるっていうのが好きで、その辺にこうね、なんかいろんなハプニングがあってええー、とか思いつつ、またそれが面白かったりするのもあると思うし、まあ、そういうので緑がそれが緑があることでそういうことが生まれていったらいいなと思ってますけど、
あの先ほどのまあ下町とかでボーボーになってる感じの、うん、あの感覚が良かったりとかするのって、うん、別に誰のためにやってるって言ったら、まあ、自分たちが楽しくやってるんだとは思うんですけども、旗から見えるとそれが景観全体になっているのと一緒で、空庭の場合も先ほどその何階にありますかみたいな話とかもしましたけども、それ自体それぞれの屋上から見たらあそこにあんな庭があるよねっていうことになって、なんか全体の非常に公共的なところの一つの景観になってるんだなっていうふうにすごく思って、なんかそういうふうにもうちょっとなんか広く見たら、なんか決してその実際はオーナーが頼んでここにうちの屋上に作ってよって話だったのかもしれないですけど もう広く見た時にそれ自体がなんか公共的な景観になってるっていう状態が面白いなっていうふうにすごい思ったんですけど ね、うん、
なんか実はなるべく、うん、あの下道歩いてて あれ何って思えるように、
うん、
なるべく緑は外外っていうか、いらっしゃい状態になるようにこうかぶれるようにだいたい配置したりしてるんですけど、うん、あのお勢さんがいいっていう範囲でね、
うん、
そしたら、うん、まああと周辺のねビルもう見下ろされることもあるんで、
うん、
その時にもこう何かな、見て楽しめるようにっていうその人たちが見て楽しめるようにみたいなのも多少配慮したりとか、うん、うん、
なんかあの質問カードとか回してたんですけど、全然カードじゃなくてもいいんで、なんかもし質問とかあればぜひどんどん、あどうぞどうぞ、はいはい、うん、
私畑の話なんですけど、数年前に、家族の職場で、畑貸してもらえて、これよりちょっと大きいぐらいのスペースを3年ぐらい借りてたんですね、
うん、
でそこって、まあ、うちから車20分ぐらい で最初は楽しいから土日とかに行って、まあ、なんかさつまいも間も、ね、簡単そうなの、外植えてカモミールとか植えて、なんか周辺の肌にもカモミールが毎年生えたりとか、まあ、いろいろあったんですけど、あの水やらないといけないで、いつまでに植えないといけない、いつの間にかすごい豊作になってて刈り取りに行かないといけないって、だんだんしんどくなってきて、2、3年目でなんかしんどいしんどいって言いながら、こう義務のように水をやりに行って、3年目でもうやめちゃったんですよ。で、 やっぱり歩いて行ける距離じゃないとしんどくないみたいなのを思って、うん、もう別にアパート暮らしやし、自分の庭でバルコニーっていうのはちょっとあれなんですけど、なんか近所にあって、なんか自分がその週行けなくても誰か代わりに水やってくれた、私が別の週行ったら水やるしみたいなのは、そこみんな畑借りてるんですけど、そういう空間にはならなかった、うん、その職場関係で、うん、まあ職場も広いか、なんかあのしんどさは何やったんやろうっていうのと、でここはなんかその辺がなんかうまく埋まってるのかなっていうちょっと興味があって、どんな感じ？
あ、うん、空旗ですか？
そうですね。
空旗はその
みんな共有してるわけじゃないですもんね。
そうなんですよ。あの、うん、今その街中本当に近いところでそういうちっちゃな畑でも屋上でも地べたでもいいから探してるんですけど、まだあの行けそうなやつで逃したやつが一個あるんですけど、あのまだそれまだ見つかってなくて、で本当にそれがあの、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、ね、さすがに歩いて10分以内に畑っていうのは、
うん、
街中すぎるんで、けど、もしそういうのが得られた時には、うん、やっぱり、近い空旗メンバーさんで近くに住んでる人でやっぱなんとか回していく。で一つ実は止まってるやつがあって、谷町9丁目にあのの上に、にあるビルの古いビルの屋上で、一回その屋上をタダで貸していただけるというあの素晴らしいお施主さん、その持ち主さんが提供してくださったんですけど、でそこでビルで屋上でやろうっていうので一回気合いあのイベント的に、
うん、
あ興味がある人来てくださいって言って、まあ、20、30人ぐらい来たかな。それであのみんなで土入れて植えるっていうのを夏前ぐらいにやったんですけど、で そこはその正直水道代とかあとその土代とかかかるから全くただっていうわけにいかなくて、あの少しだけその、お金を捻出しないといけないっていう時に貸し空旗貸し農園っていうのを考えたんですけど、あの正直こんなプランター750あの75センチぐらいの大きさのプランターを山ほどあのいただきあるところでいただいたんで、おしゃれなで、それをポンポンポンポン置く、その屋上何にもない広い屋上やったんですけど、4階かな屋上やけど、あのそこにやっぱりいきなり土投入したら怒られるっていうか、あかんダメっていうことやし、私らもそんなあげられへんから、この大きなプランターをポンポンポンポン置いて結構おしゃれな感じだったんですけど、でそれで1個につき2000円かな、なんかそんなあ、うん、入会金3000円で1月2000円かなんかそんなんかな、で募集したんですけど1人だけやってでもメンバーさん、あメンバーさんというかその中心メンバー でそのイベントには参加したいっていうか、そのそこで例えば、トマトの育て方とかキュウリとか大根でもいいけど、その種まきから最後食べるまでを何ヶ月間やりますみたいなプログラムとかにしたりすれば、いや行きたいわいう人は結構いるっていうのは分かったんや、後で分かったんやけれども、その時はそこまで思ってなくて、とにかくお任せで貸し農園でって言ったら、駅からすごく15分ぐらい離れてたし、そこまでその周辺に住んでる人はメンバーさんにそこまでいなくて、でいや自分の家のベランダでできるしっていうのがあって、別にここまでっていうので、で、
うん、
あのそうそうそう、すごいなんかあのやる気満々で中心メンバーいたんですけど、おーおーおーみたいなそれでちょっと今に至るんですけど、あそれでそのビルの実はそこアパートと事務所が入ってるんですけど、 そこのアパートの住人さんにソラハタメンバーさんがいたんですよ。っていうつながりもあって映画借りれたんですけど、だその人は水やりしてくれたんですよ、うん、あの5つぐらいだけ共有 の, そのイベントの時に使って、うん、けどやっぱり正直その水夏の暑い時にその人を一生懸命やってくれはったんですけど、正直あの私もそこまでフォローできてなくてちょっと忘れてた節があって、すごいあのいいですいいよいう感じでやってくれたんですけど、非常に負担やって、
うん、
あ負担じゃない負担じゃないって言ってあるけど、まあ、負担やったんやろなと思うし、あの楽しんでやってた言うてはったけど、だからこれはまずいというので今仕切り直しになってるんですけど、
なんかそういうのってこうみんなのルールみたいなってあるんですか、うん、
まだルールがまだできるほど、
そうそう、行ったら水あるとか別に暗黙、
それに関してもその人だけその人にお任せっきりやったんですけど、けど正直その下にまた入居者のおじいちゃんおばあちゃん住んでたりとか、勝手になんかあの何針金がさ針金でトマトのあのシフトもうちょっと雰囲気っていうかあの自然素材使いたかったのにみたいなんとか、あの、まあ、収穫買ってなくなったということはないんですけど、あのやっぱりおじいちゃんおばあちゃんからしたら
気にな
る、あのちょっと気になるとか、
でも都会のねそうやって若い人やったりそう興味ある人が、うん、イベントで集まるぐらいの、
うんうん、
イベントしないと集まらないぐらいの方たちが、
うんうん、
それ積極的にやるかっていうとそうじゃないと思うんですけど、うん、その辺って
だから それ今も本当にやっぱりねみんなそんな忙しいしね、
うん、
のわざわざ全然20分も30分も当番制で絶対やりませんよね。だから結局本当にコアメンバーで、
うん、
近い人近い5分10分で来れる人じゃないと絶対に回らないとは思いましたけどね。
いやもう改めて植えてから始まるんですね、
な
んか植えてから始まってて、まあそれ自体がでうまくいけばそれ自体がコミュニティになるわけじゃないですか。その植物がツールになってみんなそこに集まってってなるんですけどね。
5組ぐらい来たら、うん、あのね、ソラハウェヨンチームみたいなんで、
うん、
あの楽しくね回していったりもできたと思うんですけど、
うん、
ちょっと場所が、
うん、
ちるまったかな、
意外とありそうで、そういうふうに、まあ、一つの、まあ、畑とかを都会の中で共有して、でしかも別にそこに住んでる人がいるわけじゃなくて常勤でいるみたいな感じじゃなくて、うん、それぞれがその周辺にまあちょっと住んでてみんなでそれを共有してなんか回していってるのはやっぱすごく実はレベルの高いことなんですね、うんうん、障害がたくさんあるというか、
うん、そうですね、
うん、
まず場所を確保するの難しくて、うん、で、うん、そこで何をするかを、うん、なるべく持続可能な形で考えて、で実際人間がやることやからね、水やりて、結局自動換水っていう案もあったりするんですけど、あの屋上緑化、あ屋上緑化っていうか屋上緑化なり、その私がやってる空庭でもあの自動換水ってよくあるんですよ、
うんうん、
自動換水
ウィーって回ってる、
うん、そういろんなやり方あるんですけど、
とにか
く蛇口開くかタイマーで、タイマーでも
そんなあるんや、
うん、タイマー、そう全然あるんですけど、うん、で別にあの非常の時だけで普段は手やりの人もいますし、
うん
うん、いろんなあるんですけど、やっぱりなんか野菜に関してはなんか自動でジャーって水やるっていうのはなんか心理的に、
うん、
とかあとやっぱり野菜ってその正直私が今空に庭でいろんな植物って私なりの古代の植物のベスト30とかあって、すごく基本的に丈夫な植物とか在来の木で鳥が来てとかいろいろあるんですけど、常緑性のものがいいとかあるんですけど、やっぱり基本的にだから維持管理、
うん、
世話をそれないあんまり負担ないようにっていうのがあるから、そういうセレクションなんですけど、でも見た目がいい、身近に感じる季節感とかあるんですけど、野菜に関してはむちゃくちゃ手間がかかるんですよ、
うん、
だから 正直今までの私のサステナブルな、まあ、半分ズボラなとこからもちょっと乖離してるんで、
うん、
なかなか難しい、
うん。